特集愛を込めて花束をハッピーファーザーズデイ。実は秦野のバラは県内一二を争う出荷量、量だけでなく質もピカイチと世間の評価は高い。品評会や大会でたびたび優秀な成績を収めている今注目の市内のバラ農家とフローリストに話を聞き、バラの魅力を探った。紙面上部に6枚の写真があります。1から3は谷さん、4から6は飯野さんに関する写真です。それぞれのコメントを読みます。1、花束を抱えた笑顔の谷さんの写真で、谷茂さん67歳、千村。バラ農家、JA 秦野花卉部会バラ部副部長。花の品評会、県立毛共進会のバラ部門で18年連続優秀賞。総合部門でも最高賞の農林水産大臣賞を過去2回受賞。2、弱っている枝などを間引く。約3000平方メートルものハウスを細かくチェック。3、市場への輸送トラックに積まれるバラを見送る。4、花束を作っている飯野さんの写真で、飯野翔英さん、38歳、柳町。生花店フローリスト関戸のチーフデザイナー、フラワー装飾技能士1級。フラワーデザインの世界大会、世界ラン展で過去2回最優秀賞を受賞。5、創業70年以上の老舗、季節を先取りした花々が並ぶ。6、大会には年5、6回出場、店内には数々のトロフィーや盾が並ぶ。写真終わり。雨の気配がぽつり。奥に戻そうか。出荷を控え、きれいにケースに収まった春バラを急いで屋根の下へ運ぶ。目に映るかどうかの雨に強く警戒するのは決して過保護ではない。ほどなくして市場への運送トラックが到着。丁寧に荷台へ。きっともう何百回と見てきたのだろう。それでも谷さんは、この独り立ちを送り出すような期待と不安の混ざった背中を見せていた。センスが良くて豆じゃなきゃできないよ。バラ栽培の秘訣を聞くと、まるでモテる男の条件のように答えてくれた谷さん。理由の一つは、病気になりやすいから。バラのハウス内は初夏でも暖房をつける。湿気が天敵だからだ。美しく密集した花弁が裏目となり、カビの格好の餌食になる。根や葉に感染する菌も多い。1、2時間で花に悪影響が出ることもある。空気の状況を常に気にして、ひたすらハウスを行き来するしかないよ。と苦労が顔ににじみ出る。湿度を自動制御できる IT 化も簡単な話ではない。ほぼ四季を通じて収穫できる分、気候の変化や害虫との戦いは常につきまとう。24時間ハウスにいたいね。その言葉もあながち冗談には聞こえない。もう一つの理由は、日本人の新しいもの好きにあるという。谷さんは、常に約10品種を栽培しているが、その一部を定期的に新種と入れ替える。目安は3年、バラにとって還暦くらいだからちょうどいいんだ。挑戦は楽しいし、何よりすぐ流行が変わるからね。世界的に人気のため、毎年続々と新種が生まれるバラ。結婚式といえば、白や淡いピンクといった色の定番はあるが、目新しい形の品種を喜ぶ人は多いと、日本人の初物好きな気質を読み解く。 育てる側も目移りするけど、個性的すぎるバラは飽きられやすい。流行の先まで見通すのもバラ農家の腕。と、その感性は美的センスにとどまらない。祖父の代から続く谷家のバラ栽培は今年で60周年。思い出を聞くと、小学生の頃、ハウスで祖父と遊んだこと。そして自分のバラが松田聖子さんの結婚式で飾られたことかな。と誇らしげに笑う。市内の農業の中で
特に活発だと評判の
バラ部の若手メンバーも自慢の一つだ。ニーズが高い花だからやりがいがある。秦野を代表する花としてこの先も丹精込めて育て続けるだけですよ。と野望は控えめ。しかし、変えたいと願うことが一つある。農家と父親、どちらの目で見ても、やっぱり父の日はまだまだ母の日にかなわないなって。だから、ぜひ父親にバラを送ってあげて。きっとお母さんよりびっくりして喜んでくれますから。笑い。バラがない花屋なんてないですよね。昔、そんなタイトルのテレビドラマがあったくらい、まさに花形ですよ。そう言いながら、リクエストした父の日アレンジの花束をあっという間に仕上げてくれた飯野さん。鮮やかな黄色いバラを白いレースフラワーが引き立てる。花がアートに変わる瞬間だ。バラは、元来、貴族が園芸でめでるものだったという。高貴な香りは香水にも重宝されてきた。庶民の憧れが贈り物の花束として身近で特別な存在になった。バラに惹かれるのは DNA で受け継がれてきた本能じゃないかな。と、フローリストらしいバラ愛を語る飯野さん。その人気で年中店先に並ぶが、5、6月の今がおすすめだという。花が一番大きく育ちやすいから見栄えがいい。梅雨時の苦難を乗り越えた花たちだから質もお墨付きですよ。市内の農家のバラを仕入れることも多い飯野さん。谷さんのバラも品評会などでよく目にしている。水耕栽培が全国的に増える中、谷さんたちは土耕栽培を貫く。水耕栽培とは、
土の代わりに
養分を溶かした溶液で植物を育てること、土より早く育てることができ、バラ栽培では比較的管理しやすい手法として一般的。手間がかかる分、茎は太く長く育ち、ピークに向かってゆっくり咲く粘りもあり、長持ちするんです。市場への輸送ケースに少量ずつ入れる配慮も、カビや傷への細心の注意が垣間見える。花の中でもトップクラスに手間暇がかかる。それを当たり前にしているのが本当にすごいです。地元農家のレベルが高いと自分のモチベーションも上がると飯野さん。どう組み合わせて花束やアレンジメントに仕上げるか。いい素材を見るとワクワクする。料理人の感覚ですね。そのレシピは手にする人に思いを馳せて決める。少ないお小遣いを握りしめてくる子供もいる。花を贈る行為に二の足を踏みつつ勇気を出してくる大人もいる。それぞれの思いを汲んで、花を贈る敷居を下げてあげたい。お父さん、どんなのが喜ぶかなぁ、ってお母さんと子供が店先で悩んでいる。それを見るのが楽しみです。農家やフローリストの惜しまぬ愛情で咲き誇るバラに、同じように親に育てられた自分を重ねて。秦野のバラってさ、なんかすごいらしいよ。そんな言葉と父の日を言い訳に、一年に一度のありがとうを伝えてあげて。ちなみに、なぜ父の日に黄色いバラ？ 父の日を提唱したアメリカのドット夫人が、父親の墓前に白いバラを備えたエピソードが由来とされ、存命中の父には赤いバラ、亡くなった父には白いバラを贈るようになった。日本では、昭和56年に設立された
日本ファザーズデー委員会の
父の日黄色いリボンキャンペーンで、家族の愛情や尊敬を表す黄色がイメージカラーとなり、黄色いバラを贈るようになったとされる。秦野のバラ栽培。カーネーションのハウス栽培技術などを活用し、昭和33年に市内で初めてバラ栽培が始まる。現在は13農家が市内でバラを栽培。主に都内や大阪の大都市や小田原、厚木の各市場などへ出荷される。6月11日から14日、市役所でバラの装飾展示。JA 秦野花き部会バラ部が約100本のバラを本庁舎1階のロビーに展示。チャリティー募金をした先着300人にバラ2本1束をプレゼントします。